今の今まで私たちは飢え、乾き、着るものがなく、虐待され、身を寄せるところもなく、苦労して自分の手で稼いでいます。侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返しています。今に至るまで私たちは世のクズ、すべてのもののカスとされています。おはようございます。今日は初代教会の最大の伝道者、パウロの書いた手紙から教えられたいと思います。侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返している。私たちは世のクズのような存在なのだ。これは決してかっこいい姿とは言えませんね。けれども、そのようなパウロたち伝道者の姿を通して、確かに十字架のキリストは述べ伝えられていったのです。初代教会は、この後約300年間、厳しい迫害の時を過ごしました。川が氾濫する、飢饉が起こる、疫病が流行る、そういう悲惨な出来事が起こるたびに、決まってクリスチャンが槍玉に挙げられました。あんなクリスチャンたちがのさばっているから、この世は呪われるのだ。クリスチャンを捕らえて、ライオンに食わせよ。人々はこう叫んだそうです。全く根拠のない言いがかりです。けれども、このような言いがかりによって、たくさんのクリスチャンたちの命が奪われていきました。その時、初代教会の人たちはどうしたでしょうか。憎しみには憎しみよ、と言って、やり返したでしょうか。あるいは、今は迫害の時なのだから、ひっそりと隠れていよ。やがて迫害が止んだなら、出て行けばよい。そうやって、ビクビクしながら、隠れ潜んでいたでしょうか。決してそうではありません。教会は、今日の箇所でパウロが語っていたように、侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返していったのです。あなたも神様に愛されている。あなたのためにもイエス・キリストは死んでくださった。悔い改めてこの福音を信じるように、と、大胆に神の愛を語り継げたのです。このクリスチャンたちの愚かしいまでに、へりくだった姿が、次第に人々の心を動かしていきました。死をも恐れずに命がけで神の愛を伝えようとしている、この人たちの情熱、信仰は本物ではないか、と。1950年、朝鮮動乱が勃発したとき、同じ民族が北と南に分かたれ、朝鮮半島が戦場と化しました。村を占拠した共産軍は、教会に集まっていたクリスチャンを広場に引きずり出し、踏み絵を強要したと言います。無神論を掲げる共産軍は、クリスチャンに信仰を捨てることを求めて、その印として踏み絵を強要したのです。踏み絵に使われたのは、礼拝堂の片隅にかけられていたイエス様が描かれた馴染み深い聖画であったと言います。まず年配の教会役員から戸惑いながらもその聖画を踏んでいきました。そして次々に年配の信者たちが聖画を踏んでいきました。そしてついにその少女の番になった時に、その少女は静かに腰をかがめ、汚れた聖画を手に取って泥を拭い、涙を流しながら自分の胸に抱きしめたというのです。単なる一枚の絵です。そんなものに命を懸ける必要はない。この場面で聖画を踏むか踏まないかは信仰の本質ではない。多くの人たちがそう考えました。確かにその通りでしょう。けれども、人生の究極の選択の場面で、迫害という本当に大きな苦難の中で、この少女の思いの中には、ただイエス様のことしかなかったのではないか、と思います。この少女は何も頑張ったわけではありません。ただ毎日イエス様と親しく交わり、その喜びを生き生きと味わっていたのです。イエス様が本当に大好きでした。ただ、それだけです。踏み絵を涙を流しながら自分の胸に抱きしめたというのも、そういう日々のイエス様との深い交わりの中から、 ごくごく自然になされた行為だったのではないでしょうか。侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返す。これは、初代教会の最大の伝道者であったパウロだからこそできたのではないか。あるいは、初代教会の熱烈な信仰者たちだからこそできたのではないか、と私たちは、ついつい思いがちです。しかし、よくよく考えてみますと、これらのことはすべて、イエス様が私たちのために成し遂げてくださったことばかりです。イエス様は、侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返しつつ、十字架の死への道を歩んでくださいました。敵対し、裏切る私たちを救うために、父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。こう祈られながら、ボロボロになって、血まみれになって、神様の怒りと呪いを一身に背負って、十字架の上で死んでくださったのです。このイエス様としっかりとつながり、このイエス様に従って歩むときに、私たちも少しずつ少しずつ、このイエス様に似るものへと変えられていくのではないでしょうか。似た者夫婦という言葉があります。もちろん、最初からよく似た者同士が結婚するということもあるでしょう。けれども、必ずしもみんながみんな最初から似ているわけではありません。最初は、お互い違ったところがたくさんあったけれども、長い間連れ添っている間に、お互いの良いところも悪いところも影響し合って、だんだんと似てくる場合があるのです。これは、私たちとイエス様との関係においても言えることではないでしょうか。イエス様は、今も生きて私たちと交わってくださる人格を持たれたお方です。何かの理念や思想やエネルギーというわけではありません。ですから、このイエス様と親しく交わっていくならば、たとえ未熟な私たちであっても、少しずつ少しずつイエス様に似るものへと変えられていくのです。このことに期待しつつ、日々聖書の御言葉に親しみ、祈る生活を大切にしていきましょう。